真と美しさを身につける30の方法。その1、本当のかっこよさは真の歩くに近づく。世の中にはさまざまなかっこよさがあります。美しいアクセサリー、かっこいい服、髪型、香水など自分の内容に美しく見せる方法はいくらでもあります。ですが、そうしたアクセサリーや服も身につける本人の気によってかっこよさが決まってしまいます。服の問題ではなく、着る本人の問題ならどんな服でも作り入れてしまうのです。着飾っている女性が美しな言葉を使っていると、その瞬間から品が下がってしまいます。どんなにいい香りのする香水でも、どんなに美しい洋服でも体が落ちてしまいます。本当の品は物から出るものではありません。体の内側から出るものです。かっこよさをアクセサリー、服装、香水などの求めではありません。それは身的なかっこよさであり、本当のかっこよさではありません。では、本当のかっこよさはどこを言うのでしょうか。本当のかっこよさは雰囲気なのです。その人から見える空気であり、金です。これが本当のかっこよさです。これでは今すぐ答えを出して見られるものではありません。今日の審査、まだ話すことは話したなど、総合的な人生を整えることで、少しずつ上品な雰囲気が出るようになります。金の雰囲気が漂う女性として有名なのは、オードリー・ヘプバーン。話からはいいとして、いつも自信に満ち溢れた態度。座るときは手を膝の上に置き落ち着いている。歩くときはいつも背筋が伸びています。オードリー・ヘプバーンが地味な服を着ても、金のように見えることでしょう。上品な雰囲気さえ出ていれば何をしても似合います。上品な雰囲気が彼女全体を包み込んでいるため、地味な服さえも上品に変えてしまいます。人を美しい上品に変えるために、本当に大切なことは、身につける装飾品ではありません。体全体が出る雰囲気によって決まります。上品な雰囲気を出せるようになる。金と美しさを見つける30の方法。その2、顔を綺麗にする前に手を綺麗にする。上品に美しく見せようと女性がまず走ってしまうことはお化粧です。そもそもここから間違っているのです。お化粧によって上品に見せかっこよくなろうとします。お化粧の中に迷ってしまうから厚化粧になり余計に変になります。まず、しなければならないことは部屋の掃除です。お化粧する前に自分の部屋を掃除しなければなりません。部屋の中を綺麗に整理整頓ができて精神的に落ち着くことができ、初めて美しくお化粧することができるようになります。そもそも部屋を綺麗にしようと心がけない人が綺麗にお化粧ができるわけがないのです。綺麗な言葉や美しい姿勢はずがありません。日頃の習慣の無視、一時的な効果に目を取られているようではいつまでたっても、オーラは出ません。表面的な美しさはあっても、内面的な美しさはないのです。内面的な美しさがないと、オーラはいつまでたっても出てきません。オーラは内側から離れることからです。部屋を掃除したり、整理整頓したり、など日頃の綺麗な習慣があってこそ、初めてお化粧も綺麗にできるのです。お化粧する前に自分の部屋を掃除する。金と美しさを見せる30の方法。その3、人の前に行っても整理整頓できています。あなたの日の歩き方を簡単にチェックできる方法があります。あなたの日に必ず行われるのもチェックができます。人の前に行っても整理整頓していました。人の前でもいつも綺麗に整理整頓ができている人は本当の劣化の綺麗ということです。綺麗は愛し、整理整頓の愛している人です。品の愛称で部屋が汚い人はありません。生活の基本であるではその人のことが最も現れる空間です。来客があるときだけ大変だ。すぐ掃除しなきゃと部屋を一生懸命に掃除する人は本当の綺麗好きではないのです。人の目を気にするように部屋が汚いと思われたくないと一生懸命になっているだけであって、品でもオーラでもないのです。本性がないようにきちんになっているだけです。店の経営が今から部屋に行ってもいいときっと決まって、今すぐはダメ。部屋が汚っているだと答えます。人の前者は清潔さの意識していない区間の部屋は見られているのです。本性のない区間に気持ちなのに部屋を掃除するまでは誰も省略されようとしません。普段は綺麗に装っていても誰も顔を見れば大変です。本当に気の悪い人は今から部屋に遊びに行ってもいいときっと運気よく続行します。上品というだけであって部屋の中は常に綺麗です。いつ来客があっても OK なのです。綺麗という習慣が損としていることになりますが、普段から掃除は当たり前になっています。部屋がいつも綺麗ですが、突然掃除をしなければならないということはありません。人の前であるときだけ整理整頓している人は人の前であるからという理由から動いています。自分のために動いているのではなく、人の目を気にして動いている人です。そうした人は心が本当の綺麗好きではないのです。あなたはどうでしょうか。自分には品があるのか、ないのか、普段から部屋が綺麗に整頓されているかどうかによって笑ってしまいます。部屋の中はその人のことが最も反映される場所です。人の前に行っても綺麗にする。金と美しさを見せる30の方法。その4、金とようやら本音は綺麗にしたいという気持ち。金は体が出るものです。オーラという雰囲気によって体が出るものです。では、そうした人の心の内側ではどんなことを思っているのでしょうか。綺麗にしたいという気持ちなりとしてあるのです。綺麗にしたいという気持ちながら、整理整頓のしたいと最後楽しみたい気持ちになります。人の前にところでも綺麗にするようになりません。綺麗にしたいという気持ちが本音にあるため、人の前にあるためにかかわらずいつも綺麗なのです。私の母はいつも部屋を綺麗にしています。綺麗にしていますから、口にしなくても綺麗にしたいんだなということが息子や私にも伝わってきます。私の部屋も勝手に綺麗にされます。そういう方はオーラが出ています。母の周りにあるものは片っ端から整理され綺麗になります。人のことは行動に現れます。行動から雰囲気がオーラになります。オーラによって品が決まってしまうのです。綺麗にしたいという気持ちを持つ。品と美しさを見つける30の方法。その後、足元からもオーラが出る。上品さは足元からもオーラが出ます。品の愛称があると活かすと音がしません。あるが足元が静かに近寄ってきていることがわからないくらいです。背景のような比較的足元の安い靴でもできるだけ音が出ないようになることができます。一方、品の愛称があると活かすと音がします。あるが雑になっているため音が出てしまうのです。音が出ていることさえ本人は気づいていません。他の人は足音を聞いています。足音が出ることによってその人の品がいつの間にか相手も触っています。シンデレラが階段の真ん中で雑音を立ててやっていることは品がなく見えてしまいますよね。音が起きれば大きいほど品は失われ、音によって周りに迷惑をかけます。品は音が静かということになります。音が静かになるように手足の動きを止めた行動ができる人は自然と品が出てくるのです。品が近いからと音が出すのではありません。品が近いと思うほど音が出さないように心がけることが大切なのです。足音を立てないように歩く。金と美しさを見せる30の方法。その6、着信のようには迷惑の音。品のない人は決まって自分の好きなところを写真のように設定し、それも読むようにしてします。自分ではかっこいいと思っているのです。いい曲だと思っているのは自分だけだということに全く気づいていないのです。自分は国のミュージシャンの曲でも他の人も同じであるとは分かりません。品のない人は少ない曲だから他の人も気に入らないという勝手な思い込みをしています。それが写真のように読むようにと言われて感じてしまうのです。私は以前に仕事でこんなことがありました。仕事をしていると突然部屋に響き渡るような曲が流れます。携帯の写真のようにアイドルの2曲に設定し、アイドルのため部屋に響き渡っていたのです。仕事中のアイドルの曲は2回も泣いてしまいます。ですが、写真のように設定している人は特にアイドルのお気に入りの曲ですから満足そうな顔をしています。こんないい曲を写真のようにしているようには見える。俺はかっこいいだろ。そういう何らかの表情を立て、周りの迷惑になっていることに気づいていないのです。その人は仕事だけでなく、重要な会議中でも写真のようにアイドルを流していました。会議の雰囲気を何度か忘れたことか。私はその声を読んで、自分は気をつけようと思い、そういう写真のようにはやめています。写真のままパワフにしています。バイブで写真を知らせるように設定しています。品を大切にしている人は必ず写真のように設定しています。誰も教えてくれないならですが、気づいているのです。音を立てると周りに迷惑がかかることを直感的に学んでおっています。自分が声を圧倒と嫌だと思うことは将来の印象を変えるためには何かを別にすることはありません。欧米の場合は大きな音の写真のようなのを周りに迷惑をかけているだけです。かっこよくも上品でもありません。他の人の迷惑にならないように心がけることが上品な印象を変えるポイントなのです。写真のオフにしてバイブモードに設定する。品と美しさを見せる30の方法。その7、品性とは余裕のことである。品性はどこに表現されるでしょうか。余裕です。余裕は品格を出すために欠かせないポイントです。余裕を持った行動や生活をしていれば、おのずと品性が生まれ、音が高いものができます。余裕を持った行動はその人の心の中にいる瞬間です。品のない人は、いい行動が良いと思っています。品のない人は、決まって余裕がありません。現在や締め切りに近づくまで、なかなか思い越しを上げず、動こうとしません。現在や締め切りが近づいて対処すればいいと思っています。そう思っているからですから、ビジネスも財政でも余裕がありません。仕事の内容はいつもギリギリです。約束の時間もギリにやってきます。ゴミ箱は運でいっぱいに溢れていたり、困難な困難に沈まっていたり、余裕がない。余裕がないから失敗や焦りが多いのです。品がなくなってしまうのです。余裕を持って行動する。品と美しさを見せる30の方法。その8、ゴミ箱は心の中に現れ。品性はゴミ箱も現れます。ゴミ箱も品性を大切にする上において結びないポイントです。品のある人はゴミ箱のゴミによっていっぱいになる前にゴミを捨てます。いっぱいになってからでは遅い。いっぱいはすでに余裕がなくなっているからです。品性がどんなことに現れるかというと余裕に現れます。余裕こそが品格のステータスであり、安定と落ち着きのある雰囲気を作り出します。ゴミ箱がいっぱいになってから捨てる人はその人の心も余裕のない状態です。余裕のない人の特徴はいっぱいになってから対処するということです。問題として表面化してから対処する習慣になっています。こうした習慣を持っているということはそうさせていることもゴミでいっぱいにならないと問題を解消しません。スケジュール管理、部屋の掃除、約束などこれは結局その人の心の問題です。心に余裕のある人はスケジュール管理、部屋の掃除、約束にも余裕を持って行動します。オーダー重心に例えると心の中は操縦席になります。操縦席が汚れたり散らかっていたりすると集中力の差がないなり仕事が影響があります。操縦席の環境が行動になって現れるのは人間の心と同じ。人間も操縦席であることの中でゴミで散らかっていると生活における行動も失われます。まずに緊張不調が起こります。ゴミ箱は心の中に見えてしまう場所。ゴミ箱で心の中で悩みです。ゴミはいっぱいにならないようにしてる。 きっと美しさを見つける30の方法。その9、経験数が増えることで品性が向上する。フランス料理、テーブル7、社交ダンス、一人旅行、人前での演説。こうした経験を最初から学べる人はいません。最初は誰でも労働してしまうもの。ところが、品のある人は余裕を持って堂々と行動できます。他の人が労働するなら余裕があるというのはなぜでしょうか。簡単なことです。すでに経験したことがあるからです。しかも何度も経験があります。すでに多くの経験があるため、絶対に労働者に通行がありません。一度でも経験したことがある状態と、一度も経験がない状態では心の余裕が全く変わります。一度でも経験があれば、雨の想像しやすさに落ち着いて取り組みます。品性のある人は恥ずかしい経験の早い位置にしています。あるいは、未体験の少しでも減らそうというチャレンジ余裕をするために精神修行をするとか、瞑想するとか、そうした難しいテクニックに頼る必要はありません。修行は挫折しやすく、誰でもいつでも取り組めるわけではありません。余裕をするためには、一度経験するだけでいいのです。テクニックの準備も準備も重要です。一度でも経験するだけで、次から自然と余裕ができます。緊張する経験も少しでも増やすことで品性もアップします。体験によって、いろんなことに余裕を持って取り組めるようになるからです。初めての経験もたくさんする。緊張する人を見つける30の方法。その10、緊張することで品性が養われる。緊張することを悪いことだと思っている人がいます。しかし、緊張することは人の品性を養うでなくてはならない感性です。緊張がなくなれば、ならしゃべりになってしまうからです。品のない親父は決まって、ならしています。緊張する感性がなくなっていますが、自分が恥ずかしいことをしているということに全く気づいていません。これから大丈夫。誰も気にしていない。誰も見ていないと思っています。街の飲みの美味しさ、歩き方と、レストランの中、大声を出して話をする。ウェイトレスのことをお姉ちゃんと呼ぶ。靴下に穴が開いていても平気でなく、シャツが余裕で、こうした恥ずかしいことを平気でやってもてしまいます。緊張することなく恥ずかしい感性が失われてしまっているが、こうなってしまうのです。私だったらしようと思っても、どれも恥ずかしくできません。人を意識的緊張や恥ずかしい感性は商品を求めるためになくてはならない存在です。緊張感は悪いことではなく、むしろなくてはならない大切な存在です。品を養うではこれ以上ないことの大切な感覚です。人から緊張感を取ってしまうと親父になってしまうのです。緊張感を大切にする。緊張する人を見つける30の方法、その11、些細なことを丁寧になさる。生活の中にはつい乱暴にしてしまいがちなものがあります。新聞の時は慣れてしまいがちです。椅子をテーブルに戻す時も足を使って戻してしまうと乱暴に見えます。誰かに資料を渡す時も慣れて渡す人を見ると怒っているように見えます。そうしたところを見るとやはり乱暴に見えてしまいますよね。相手の気分が悪くなりますし、見ている側も気持ちよくありません。本人はこれがいいだろうと思ってしているようですが、気になくなっていることに気づいていません。わずかですが、周りに機会を与えています。いかに些細なことを丁寧なさるかです。ここでその人の品性が現れます。新聞とはいえ乱暴に置くのではなく、丁寧に置きましょう。椅子をテーブルに戻す時も足を使って戻すのではなく、両手を使って戻しましょう。資料で渡す時も本人で渡すのではなく、しっかり手渡しすることです。些細なことを丁寧にやることが気の強調するチャンスです。些細なことを丁寧なさる。緊張する人を見つける30の方法。その順に、ため息をつかない。私が仕事をしているときにいつも気をつけていることがあります。ため息をつかないことです。これはある程度になってから心が減るようになりました。ある日、私が仕事をしていると、近くに座っている社員が大きなため息をついていることを耳にしました。それを聞いて、私まで疲れが触ってきました。ため息は疲れているようにも聞こえ、怒っているようにも、嫌がらせているようにも聞こえてしまうのです。あの人は疲れているのかな、怒っているのかな、嫌がらせているのかなと自然に考えます。些細なことですが、何度も繰り返してため息をされると、聞いている側は、気になり仕事に集中できなくなってしまいます。一回のため息は小さな迷惑ですが、何回も繰り返されると大きな迷惑に変わります。そういうことになってから、自分がため息をつかないようにしようと心がけています。ため息は気づかないうちに周りに深いと与えてしまうことの一つです。仕事をしているときに他の人が大きなため息をついている姿は仕事がなさそうに見えませんか。確かに疲れているときにはため息を出したくなる気持ちも分かります。実際にため息をついているぐらいですが本当につらくて大変なのでしょう。もしかしたら嫌がらせているのかもしれませんし、怒っているのかもしれません。しかし、そこをぐっと加えてこそ品性が出るか何かの分かれ目なのです。どうしてもため息をつかないときには周りに深呼吸をすればいいのです。吐き息をぐっと加え、逆に吸ってしまうのです。深呼吸なら酸素を取り入れる形になりますから、ため息より健康的です。それで周りにも迷惑をかけることはありません。ため息をやめて深呼吸をする。緊張する人を見つける30の方法。その13、電話をかけるなら腰を低くすることが頻度あるなら。電話をかけるときにどのような言葉から言い始めますか。電話をかけていきなり要件を話し始めていませんか。電話ではかける側が偉そうになることはスマートではありません。かける側は腰を低くしなければならないのです。相手は忙しい時間のやりくりして対応しているのですから、一言でも願いの言葉を加えることが大切です。お忙しいところを恐れ入ります。相手を気づくことが一言でもあると印象が全く変わります。忙しいところを理解し、一言でも相手の時間を大切にすることになると気持ちよく話を聞けます。相手がいつも忙しいとは考えないのではないかと思う人もいるでしょう。確かに実際のところ相手は暇な時間かもしれません。嫌がしているかもしれませんし、怒っているかもしれません。どのような状況であろうとかける側の話として腰を低くして願いの言葉を加えることは大切です。お忙しいところを恐れますと言われると嫌がしていても少しは話を聞いてもいいかと思います。少しでも相手の気になることであれば、要件もきちんと聞いてもらえるようになります。自分の行動を振り返ってみましょう。相手を願い言葉を加える。緊張する人を見せる30の方法。女優の黒木さんは品格のある余裕の人です。黒木さんは笑うときいつも口を閉じて笑っています。口を閉じているから上司から余計目立ちます。いつも落ち着きない横のことがないかに読み出したりしません。落ち着いているところから誰を感じることができ、経験の奥さんも感じられます。黒木さんの品格のある雰囲気は落ち着きのある様子によるものです。落ち着きは品格のある雰囲気を出すための大きなポイントです。誰しも初めて経験するときはあたふたしてしまいます。しかし何度も重ねて経験していくと次第に誰が出るため落ち着いて行動できるようになります。落ち着いている人を見るとその人の方に経験したことが感じられ品格のある印象を受けます。落ち着きを意識して行動しましょう。たとえ初めての経験でも全て落ち着いて挑戦することができるはずです。黒木さんのない落ち着きを踏んでは品格のある印象を試すことができるのです。落ち着いて行動する。緊張する人を見せる30の方法。その規模。気になる人も他の人から見れば小さな迷惑としている。品性を出すためのポイントは周りに迷惑をかけないことです。周りに迷惑をかけないことで自然と品があります。品のある人を見て声があるか品があるかという目立ったポイントはわかりません。全体としてなんとなく品のある雰囲気がどこか一つなどしているわけではありません。話したら歩き方、話し持ち方など特に目立つ特徴はありません。それもそのはずです。地域では普通なのです。品を出すポイントはここです。普通こそが最も品のある態度です。私たちは日頃から癖をしないようにしています。小さな癖です。強くなったりしたり、足を刻みに加わったり、早口で話す特徴があったりなどです。他人に迷惑をかけるわけではありませんが、気になるという癖があるのです。気になる態度も他の人から見れば小さな迷惑として映ります。いつの間にか他人に快感を与えてしまうことがあります。本人でも気づいていない場合が多いため厄介です。小さな癖をなくしていけば品性があります。当たり前のことでこそ一番大切なことなのです。癖をやる。緊張する人を見せる30の方法。その16。だから笑うと品がある。にっこり笑うと品がある。品格には笑顔が必要です。笑顔は余裕の表れであり、優雅さの表現です。笑顔になっている人はその人の生活全体からある印象を受けてしまいます。そんな笑顔は些細なポイントがあります。顔見せたら肌という笑い方ではなく、口を閉じたにっこりした笑顔になることがポイントです。笑顔といっても笑い方一つによって品のある笑いとそうでない笑いがあります。だから声も口も大きくして笑うことは静かなところでは周りの迷惑になります。また、いくら楽しいかとはいえ、大げさな笑うことは品性を下げてしまいます。ちょっと乱暴でうるさい印象を受けてしまいますよね。笑うときは口元をキュッとして笑う。あるいはほんの少しだけ口を開いて顔をちゃんと見せている場合ならギリギリ OK です。笑い方とはいえ、その様子によって品も大きく変わるのです。だからではなく、にっこり笑う。緊張する人を見せる30の方法。その10な。気はない、笑わない。品のある人は物を言わないし、笑いません。品のや笑いものは愛着がないからです。品のある人は優しいから何でも拾ったり、もらったりすると思われがちです。しかし、実際本当に何でもない拾ってしまえば、ゴミ屋さんになります。品格のある人は気はないし、笑いません。これあるよ、とはいえ、お気持ちは嬉しいけど必要はありませんと断ります。品のある人は愛着を大切にするからです。拾ったもの、もらいものは愛着がありません。誰かに突然物をもらってもそれは愛着がありません。一生懸命働いていたお金で特に愛着が出てくるのです。思い出や苦労が加わります。物に対して思いが加われ、購入も本当に大切にしようという気になります。努力もなく手に入れたものに機会上はなかなか出てくるのではありません。それに何より前ものは本当に自分にとって必要なものもありません。本当に必要なものはもう既に買っています。自分のものにしたいと思う気持ちがあること、自分のお金で買おうという気持ちになるはずです。拾ったものや前ものはそうした感情を無視して突然手に入れてしまうことになりますが、機会上は感じられません。もらうことになっても大抵使わないものです。私は自分で買ったものは済んでおりますが、何からもらったものは不思議という気になりません。自分のことも本ではありませんし、読もうという気持ちもありません。もらったのですが、いつも読めるという感じの気持ちに心を隠してしまうことになるのです。生活の中で心を隠しているものと、誰かにもらったものやどこかで拾ったものです。愛がないからついほったらかしにしているのです。なら初めから思わないことです。品のある人はもらっても愛がないからほったらかしになるであろう。目が見えています。拾わないし、もらわないのです。 自分の豊かな生活のためにコントロールの必要なものだけを持ち、必要のないものはできるだけ、もたない努力をしています。気負わず、困らず、自分で買う。きちんと尽くしたを身につける30の方法、その10の8、明日の準備をしてから帰る。私が新人時代だった頃の話です。早く帰りたいと、明日の準備を済ませて帰ったことがありました。夜も遅く、朝早く出社して準備をすればいいかと、気軽に考えていました。次の日、さあ準備をしようと思って出社すると、なんと、プリンターが壊れているのです。結局、治療が間に合わず、恥ずかしい経験準備そのものは誰でもできる簡単なことでしたが、準備をしたために悪い意味に引っかかってしまいました。準備はできるだけ早くする方が失敗を防げます。仕事では明日の準備ができて帰るようにしましょう。明日になってからしようと思っても、明日はパソコンが壊れているかもしれません。もしかしたらプリンターが壊れているかもしれません。体調不良で動けないかもしれません。しかし、今ならパソコンもプリンターも動いています。動いている今のうちに準備しておく方が確実なのです。明日の準備をしてから帰る。きちんと尽くしたを見せる30の方法、その19、いないものは徹底的にせる。いないものをせると不思議なことに生活に変化ができます。普通に考えれば物がたくさんあるというふうに言えそうです。しかし、実は逆なのです。裕福だからこそ物を持たないようにして軽くなろうとします。もう少しでも1万のものだけを持つようにします。1万ではない、今には3万は必要ありませんから、どんどん捨てていきます。そうしていけば最後に残るものは1万だけになってしまうのです。1万の金融の話、コップ、ザラコン、チャーテンなど1万だけを持つようにしましょう。結果として部屋の中のものをどんどん捨ててしまうことになりますが、金銭は必要なことです。実際に使うものといえば1万だけです。最後にしないものを部屋の中に置いていても、かなりになることが部屋の下が原因になります。片付けも整理も掃除も手間がかかります。金の人の部屋を見ると物が少ないことに気づきます。貧乏症の人は何でも何でももらえます。もらったものを部屋中に置いて自分が貧乏であることを隠そうとしています。しかし、余計貧乏に入れてしまうのです。レストランに行くと無料提供の人や、ラブ食を無料で余っておけと、ランダムにバッグの中へ詰め込みます。これは貧乏症の人とやってしまいがちです。お金がなくて困っていると、部屋に物をたくさんのことでコンプレックスを持って隠そうとしています。貧乏症の人と部屋に物がたくさんあります。結果として、物の一覧に金が失われています。部屋は少し物を置くことで、これだけ物が貧乏症には見えないだろう。実は裕福なんだぞと思っています。たくさん物があっても、どれも使わないものなんです。自分の生活を振り返れば、毎日使っているものはいつも同じものなんです。たくさんないといけないということが、毎日使っているものはいつも同じものです。使わないものを思い切って捨てることで生活の中に精神的に新しく入れる余裕ができます。これがヒントとして映るのです。いないものは思い切って処分する。ヒントを尽くしたを見せる30の方法、その10、余裕のある生活を送ろう。余裕は貧乏には欠かせない存在です。余裕があるからこそ、他の一歩も二歩も進んでいるように見えます。余白は何もないと余裕なしではなく、むしろ得るのが大丈夫です。余白ができるからこそ、そのスペースに何かを得られるようになります。行動にしても判断にしても余裕がある方が確実に正確に行えるようになります。そうした余裕を生活の中で心がけましょう。例えば、約束の時間です。約束の時間ギリギリになり駆けつけていませんか。ギリギリは余裕のない状態です。もし電車やバスが遅れたり、赤信号で止まったりしていると、約束の時間に遅刻してしまいます。登校や出社の時間でも同じです。いつも時間ギリになって行動していると、到着しても息が長く集中できません。また、家賃の支払いも早めに行うことができましょう。早めに支払っておくと、行動が早い、金銭的に余裕があるなど、などの情報を得ることができます。期日が過ぎていますと、前と支払わない人は他に余裕がないことが感じられます。前もって進められることは全てより余裕をすることで、ミスが間違いやすいができます。それが落ち着きにつながります。余裕があるから落ち着いて行動することができるようになるのです。落ち着きをするために余裕をする。きちんと尽くしたを見せる30の方法、その10時、毎日使う日用品は精神状態に大きく塊を持つことだ。日用品には些細なものが多いものです。コップ、皿、話、椅子、バッグなど規制会や安楽といった商品も含め、毎日手に触れて使うものこそ、こだわりの一品を使うことです。お金の使い方に関しては、見えるお金を使います。めったに着ない着物やドレスなど、年に1回使うか、使わないかという程度のものに大金を使います。だからとはいえ、日頃の生活はどうかといえば、ボロボロで余裕のパターンを警戒します。人につかないところにはお金を使わず、人につくところでお金を使って、綺麗に見せられる人は見えるお金を使っています。見えを張ってしまうと、どうもおかしなところでお金ができるのです。毎日使うものこそ、一番お金を使い、めったに使わないものは、めったに頼るなどして、できるだけお金の支出を抑えることです。毎日食えて使うのは、直接あなたの精神状態にも影響を与えます。よいものを触って使っていると気分が良くなります。お気に入りのコップで美味しい一杯のコーヒーが始まるのは気持ちいいものです。汚れ的に入ったコップを使い、塩素を混じった水道水を飲んで気持ちの良さがスタートできるでしょうか。日用品は使用頻度が最も高い料理の一つです。毎日使うものと、きれいでおしゃれな状態のものを使うことが豊かです。お気に入りの一品のものを生活全体に入れられます。私は毎日使う、イシェーターは刺身の手触りをする高級なものを使用しています。高いとはいえ、高い数学に高いという程度です。しかし、高いだけあって、手触りのイシェーターであり、毎日使いますから、高さません。使っていると、こちらまで心が強くなっていきそうな感覚があります。また、カーテンのお気に入りの場合、インクのものを買いました。安いものを探せば、もっと安いものもありましたが、毎日メンズカーテンを切ってしまうと精神的に悪影響が出てきます。部屋にいる間はずっと社員いますが、お気に入りのものであるかどうかが大きなポイントです。毎日使うものこそお金を使いましょう。毎日食えて使うからこそ、目には見えない精神状態に強く影響を及ぼします。金星は人の精神状態が豊かになってこそ少しずつ出てきます。毎日使う日用品はあなたの精神状態に大きく関わるようなものです。毎日使うものこそ、いいものを使う。きちんと尽くしたを見せる30の方法、その順に、まあいいかと思うことと真似行動する。まあいいかと思うことは生活の至るところに存在します。洗い物があるけど、まあ明日でいいか。ちょっと遅刻しそうだけど、まあいいか。途中に電話しないといけないけど、今度でいいか。ご店は来週でいいか。復習が一日でもいいか。金星は生活のためにはまあいいかと思うことをしっかり決めるようにすることです。人間はもともと面倒と思う動物です。面倒と考えを持っているため、楽にできるようにといろんな発明が参ります。そうした発明や発見、新しいアイデアによって、技術が進歩して、科学が発達し、生活が便利になっていきました。しかし、面倒と思うのに本当に動かなければ、最終的に人間は何でも変わらない姿になります。動かなくても全てができるという状態です。面倒を乗り越えて行動できる人が品のある人です。品のある人と面倒なところでもしっかり行動ができています。そうは言っても、面倒ならなかなかできないんだよ。そう言いたいでしょう。その気持ち、私もよくわかります。しなければならないと笑っていても、なかなかこのように体が動いていないことがあります。面倒と思い行動しない人と、面倒と思っても行動できる人の違いには余裕の差があります。余裕のあること、大変だけど、これぐらいなら行動しようと思います。余裕のあることでしようと頭の中で思っても、毎日残業するの生活の中では本当に余裕のあることができるでしょうか。最低限余裕なければ行動ができないのです。日を見つけるために何が最も必要かといえば余裕です。余裕があるから面倒だけどやろうと思い行動する時間やエネルギーを割り当てることができるのです。真似行動できたり、前もって行動したりすることで、ミスが自然も出るのです。行動するために、あらかじめ余裕を作っておく。きちんと尽くしたを見つける30の方法、その13、個性を表現し、一番に引き出していくために箇所がある。自分に合った場所は、その人の個性を引き出します。人には人それぞれの顔が、人とも話したも考え方も違います。ということは当然ですが、今服装も知らずなのです。服装は人それぞれ違っていて当たり前です。人にはそれぞれに合った服装というものがあります。性格の悪い人と暗いの服は違っていません。もともと性格の悪い人が服を悪くすると、その個性がさらに際立って目立つようになります。自分の個性を表現し、さらに引き出していくために箇所があるのです。おしゃれが存在しているのです。自分の性格や個性を振り返り、自分に合った場所を徹底的に極めてみましょう。靴や下にシャツやアクセサリーまで、実は自分を表現するためになるのです。自分の性格に合った服装や箇所の意識すればおしゃれになるのです。箇所によって自分を表現する。ヒントを尽くしたを見せる30の方法、その14、知識は危険があってこそ引き出す。頭の良い人が一番良いわけではありません。もしの人が幸せというわけではありません。有名国立大学を卒業しているからとはいえ、全ての人が幸せになるわけではありません。知識があるからとはいえ、必ずしも幸せになることは考えないのです。知識は気になって初めて引き出します。もしの人でも偉そうな話をされると気分が悪くなり、その人から教わろうという気持ちが出てきますよね。頭の良い同士でも性格が悪ければ最悪の職場になってしまうようなものです。気になれば知識は本当に生かしていないのです。例えば、今このような私の話している話人が突然偉そうになるかどうでしょうか。あなたは間違っている。親の言うことをして、なんて偉そうな話をされると、妄想以上話を聞きたくなります。すぐ別のサイトへ移ってしまうでしょう。話したら、まだ言葉遣いといった人は自分の持っている知識を生かすために必要がないことなのです。私がハッピーライフサイドにおいて話を進める上でも、語る人や話し方には気を遣っています。話し方によっては、せっかくの良い話も話になってしまうからです。私が今までやってきた先生や、上司の中には、とんでもなく偉そうな人がいました。確かに頭の良く人一人楽しんで技術を持った人ではあるのですが、性格が悪いんです。そういう人は、あまり考えたくないと思いますし、私に必ず他の人からも嫌われてしまいそうです。せっかくの知識が、頭の知識になっている工程を何度も見てきました。だからこそ、知識は気になってこそ、活用的に引き立てることができるのです。あなたは偉そうにしていませんか？偉そうになっていないか、自分をチェックする。ヒントを尽くしたを見せる30の方法、その15、お金がなくても楽しめるセンスをヒントという。お金がなくても遊べない人は遊べない人です。確かにお金さえあれば自由に遊べます。ビリヤード、ボーイング、カラオケ、レストランでの食事、横などです。お金はあなたを楽しませてくれる実際です。 ただし、お金がなければ遊べない人は趣味のない人です。お金を使って頭を使っていません。お金がなくても楽しむ行動はたくさんあります。お金がかからないことでもお金がかかる遊びが楽しめることがあります。雑談、散歩、運動、ショッピング、部屋の模様替え、特に雑談はお金のかからない遊びの中でもおすすめです。話を上手にできる人と聞く人はお金がなくても楽しめます。散歩することも運動、ショッピングも部屋の模様替えもお金は不要です。お金を使って楽しむこともいいですが、お金を使わずに楽しむことも大切です。お金がなくても楽しむセンスのことをヒントというのです。お金がなければ頭を使う。きちんと美しさを見つける30の方法、その16、五感を通して感じることを感動という。金銭のある人は景色だけを見て感動しません。五感の全てを想像させて見て聞いてくれて感じて感動します。例えば散歩一つとはいえ景色だけを楽しむのではありません。目には見えないことを見て楽しむようにします。目に見えない暖かさ、寒さといった季節を皮膚感覚を通して感じています。音は目に見えないだけあって意識しないとなかなか注意が向きません。景色を眺めながらも感覚の意識を向けて体全体を通して感じます。私の目にもすぐそばにガラスが現れることという長い散歩道があります。都会のどんなに気にもあることです。休日や銭湯の会などはよく立ち寄り散歩してから家に帰ります。散歩していると景色が変わるだけでなく、ところによって音も変わっています。住宅街の近くになれば家族の声が聞こえてきます。川の底を通れば水の流れる音が聞こえてきます。公園の近くでは子供が遊んでいる声が聞こえ、草の近くでは声の鳴き声が聞こえてきます。景色を見て楽しむことも十分な癒しになりますが、音も同時に楽しめばさらなる癒しになります。夏の旅行は蒸しやすく、雪の降る冬の日は夏の旅行と様変わりします。暑い、蒸しやすい、寒い、涼しいといった感覚を皮膚感覚を通して離さす冬を感じています。これが感動のある癒しの散歩です。だから散歩とはいえ、心に届く素材はたくさんあります。目だけを通して見るのではなく、音も同時に気温や風を通して感じます。この感動として感じることを感動というのです。五感を通して感じる。きちんと美しさを見せる30の方法、その17、愛を感じるために愛を削っていませんか。家族の愛に恵まれなかった人には愛の媒介であることを求められる傾向があります。私は今まで数多くの人たちを見てきましたが、この傾向は大変によくなっています。お金が欲しい、世の中お金が全てだと叫んでいる人ほど家族との仲が悪いものです。あるいは、人に会ったり、親や日本社に生まれつき、両親が共にいないといった人です。人間による社会活動の根底は愛です。愛を求める行動によって人間は良き行動をします。友人を作ろうとすることも、地位や価格を支払うよりも、美しくなりたいよりも全ては愛されたい欲求の根底にあるのです。友人を作って仲良くなれば愛を感じることができます。地位や価格を手に入れることですごい、と称賛され認められたいと願うことも愛を失っているからです。美しくなりたい欲求も多くの人に踏み込めば愛を手に入れた欲求があるからです。活動や行動は様々な種類がありますが、全ては根底に愛が欲しいからという理由が原動力になっています。親がいなく育ってきた人は愛の代わりの形をするお金を失おうとします。愛がなければないことをお金を手に入れようとする気持ちも大きくなっています。お金さえあれば食欲を満たし、性欲を満たし、自己満足を満たせます。人間はこれを愛を満たしていることを勘違いしているのです。確かに愛のように満たす形ではありますが、本物の愛による満足は別物です。お金より欲望を満たそうとすることは、自分の中の愛を満たそうとしている活動の表れなのです。愛が欲しいから愛に満たされたことを施しているお金を手に入れようとします。お金は愛にとてもそっくりな形を満たしてくれます。お金を借りると何度も繰り返し、念仏のように捉えているのです。私の知り合いにお金を借りたり仕事をする人がいます。仕事の愛はなく、ただお金さえ前ではないと思っている人です。仕事をやる人も好きな仕事ではなく、稼げる仕事という人によって決めているそうです。その人はいつも宝くじに当たって、最近さえ手に入ればこんな仕事を今すぐやめますよと言っています。つまらなそうに仕事をして、職場の人間関係も大切にしていません。私は彼をお金を手に入れるために目の前に愛を削っているように思えていません。愛を感じるために目の前に愛を削って、お金を手に入れ、その金を使って愛を感じようとしています。遠回りをしているのです。仕事を通して職場の人間関係を向上させていけば愛を感じるようになります。しかし、とにかく愛が不足しているからとお金を手に入れることが頭いっぱいなのです。この循環を直すためにはどうすればいいのでしょうか。まず、親との関係を正しくすることです。持てることに仲を深めることです。そうすることで、親が愛を感じられるようになり、日常生活でお金のために必死になることがなくなります。愛の根底である家族との関係を正す。きちんと美しさを見せる30の方法、その18、部屋の物が少ないほど生活に必要になる。金銭のある人は部屋の物をできるだけ少なくしようと心がけています。たくさんのことはせず、できるだけ持たないようにしようと心がけます。たくさん持つと注意を払わなくてはならない対象も増えます。2つ持てば2つを気にしなければなりません。3つ持てば3つを気にしなければなりません。たくさん持てば持つほど気にしなければならないものが増え、一つ当たりに割り当てられるようになってしまいます。ペットのにも生きながらこそ、可愛いものを部屋に10匹もいればどうでしょうか。いくら可愛いゆでも黒の人になってしまいますね。一気ずつ気を向けて世話をしようとしても、なかなかそう実際にできるものではありません。どうしても注意が3万人に1匹が割り当てられるようになってしまいますよね。部屋の物をたくさん持ってしまうことも同じ人になるんです。たくさん持てば自分は掃除ができないという人では必ず物が多いのです。掃除ができないから物が多いのではなく、物が多くなってしまったら掃除が難しくなってしまったのです。金銭は物が少ないときに出てきます。物が多いというだけでお茶化してしまい、大物が飛んできます。物を少なくして愛情や心配を一つ取るようにしましょう。部屋の物を少なくする。金と美しさを見つける30の方法、その19、金銭のある人は背中に物がついている。金銭のある人は背中に物がついています。前から順を払っているのではなく、後ろに払っているということです。目の前にありますから、つい前から読んでしまいます。後ろは意識をしないかぎり、なかなか気にしないものです。特に親は前のことばかりしか考えておらず、後ろのことは考えてもなければ視野も入れていません。後ろを見ないと後ろの出来事に気づきません。自分のことがいつの間にか後ろの人の迷惑になっていても気づく感想をしないます。金銭のある人は周りに迷惑がかからない行動をします。なぜ周りに迷惑がかからない行動ができるのかというと、後ろの迷惑からです。前のことだけでなく、後ろのこともきちんと注意を払い、いつの間にか後ろの迷惑をかけていないかと気にしているのです。私は先日電車に乗るとき、こんな光景を見ました。きっと飛び出そうと改札口の前で立ち止まっているのです。なぜエンジンなのか、わかりますよね。改札口の前で立ち止まれば、後から後ろの改札口を通れないからです。改札口の前でポケットや財布を確認している様子でした。他の人を通さないように邪魔をしているようにさえ見えてしまいました。後ろには長い行列ができ、それも全く気づいていない様子でした。後ろで待っている人は迷惑そうな顔をしています。私も迷惑そうな顔をしている人でした。後ろにある人は自分が今周りに迷惑をかけていることに気づきます。改札口の位置で飛び出さなくてもちょっと横に添えたところが迷惑にならずに改札口を通ることができたはずです。背中に目をつけていないとこんなことになってしまうのです。背中にも目を持つ。きちんと美しさを見せる30の方法、その30、向かっとした出来事を反面教師にできる人が一般になる。あなたは向かっとした出来事があったとき何を思いますか。ほとんどの人が単に無駄すなと思ってそれで忘れてしまったらほとんどのはずです。深いにも考えずそんな出来事は次の瞬間には忘れてしまおうとしてしまいます。しかし無駄とする出来事は人生では大切な出来事です。実は自分の心を変えるために必要な出来事なのです。いやいや、嫌いを感じたときには感情を高めてはいるのではなく自分がやめておこうと反面教師に変えてしまうのです。無駄する出来事は自分を変えるチャンスです。あなたを無駄させる人は全ての先生です。反面教師なのです。ひどいことを言っている人や嫌いさせることをしている人は全て友達にあなたにメッセージが送られています。私のような性格の悪い人になってはいけません。悪い日本です。私のようにならないで。このようにあなたに対して教えてくれているのです。立派な反面教師があなたのためにわざわざ嫌われずに一面に教えてくれているということについては愛が感じられます。自分が向上することに気が付かっているからです。金銭のある人は迷惑になるような出来事があったとき自分が通らないようにしようと反面教師にできています。ですから金を見つけることができたのです。金は学校では教えてくれませんが生活する上では大切なことです。金のことで学ぶのかというと日常の無駄する出来事から学ぶのです。反面教師に変え学び取っていくことが学びです。無駄する出来事を無駄する人は反面教師と考える。金と美しさを見つける30の方法、まとめ。その1、上品な雰囲気を出せるようになる。その2、お化粧する前に自分の部屋を掃除する。その3、人の前にとっても綺麗にする。その4、綺麗にしたいという気持ちを持つ。その5、足音を立てないように歩く。その6、着信音を封にしてマイモードに設定する。その7、余裕を持って行動する。その8、ゴミがいっぱいにならないようにする。その9、初めての経験をたくさんする。その10、緊張感を大切にする。その11、些細なことを丁寧に扱う。その12、ため息をやめて深呼吸をする。その13、相手を見ない言葉を加える。その14、落ち着いて行動する。その15、癖をやめる。その16、だからではなく一個いっぱいある。その17、気わず困らず自分で買う。その18、明日の準備をしてから帰る。その19、いらないものは思い切って処分する。その20、落ち着きをするために余裕を作る。その21、毎日使うものこそいいものを使う。その12、行動するためにあらかじめ余裕を作っておく。その13、箇所によって自分を表現する。その14、偉そうになっていないか自分をチェックする。